ご理解第50節。とかく信心は中を肥やせ。常平生からの信心が寛容じゃ。血が肥えておれば声をせんでも一人でにものができるようなものぞ。要素廃山。心を養うもとは難儀そのものを拝んで受ける修行に徹することである。ご心願がわかり親愛を悟ることができる。筋金入りの信心とはこの親愛をいただけたとき。師匠大坪宗一郎氏は一切が親愛と喝破されそう教えてくださいます。しかし普通の私どもにしてみれば、何がこれが親愛かといったような難儀に直面することが往々にあります。それは認識の違いというのでしょうかね。求めるものの違い、向かう先、方向、行き先が違うということでもあろうと思いますね。私どもは往々にして助けてもらいたい、神様に助けてもらいたいと信心をいたします。神様に助けてもらうことを願っての信心。そしてまた神様も、神様の願いは人間氏子の助かりだと。神様の願いの第一は人間氏子の助かりだとも教えていただきます。その通りだと思います。そこに人間が助かりたいと思う。そしてまた神様は人間を助けたいと思う。その天地金の神様の願いと私どもの願いが、その助かりたい、そして助けたいという文言からは一致するわけですけれども、いかんせんなかなか私ども助かりません。それは私どもが助かりたいというその助かりの内容と、神様が、天地金の神様が人間氏子を助けたいというその助けたいという助かりの内容が違うということですね。異なっているということですね。そのことにまず気づかねばなりませんね。私ども人間氏子が神様に助けてもらいたいと言って願うその助かりようは、どちらかというと自分にとって利益がある。よく教令会などでお話をいただきますと、そのおかげ話に花が咲くことがあります。今日はこういうおかげをいただいた。私はそれこそ5年前に九死に一生のおかげをいただいたとか、昨日はこういうおかげをいただいた、またこういう信心をすればこういうおかげをいただけれる、いただいたというような話ですけれども、それらの話はどこまでも自分が利益を得た、自分の利益になった、こういう利益をいただいたといったような、自分、人間が、人間にとっての、自分にとって利益になる、この信心をすればこういう利益があるといったような、そこの世界から抜け出すことがなかなか難しいですね。信心をすれば利益がある、自分を利してくれる、こういう信心をしたらこういう利益があった。こう取り組んだらこれだけ儲かったといったようなことに近いのかもしれませんね。信心をすれば利益がある。神様からこういう利益をいただいた。というのがおかげ話であったりいたしますね。そこに、助かった。こんだけ儲かって助かったといったような話ですね。しかし神様が授けたいと願われる助かり、神様が氏子に助けたい というその願われる助かりようは、人間氏子に利益を与える、いわばおやつというのでしょうか、何というのでしょうかね、飴玉を渡して助けようというその助け方ではないということですね。神様は人間に渡したい助かりようは真実の助かりだ、真の助かりだ。それは例えば、たとえ人間が、人間の側からすれば難儀に見える、苦に見える、どうしてこんな苦しいことをせねばならんのか、苦しい道を通らねばならんのかと思うような中にでも助かりがいただけれる、そういう助かりを授けたいと、まあ、そのためにさまざまなご理解があるわけですけれども、なかなか人間は一通りには分かりませんからね、あの手この手を通してあちらの角度からこちらの角度からご教導をいただくわけでしょうが、その私どもが神様が願われる、神様が渡そうとされるところの助かりよう、それは人間の氏子の心が育つ、心が育つことによって得られる助かりですね。それこそ子供があれが欲しい、これが欲しいという、そしてその欲しいものが手に入れば、ああよかった、ああおかげいただいたという、子供が、いつもお話しさせていただきますが、子供がチョコレートが食べたい、ケーキが食べたいという、その甘いもの、子供が満足する、その甘いものばかりを与えていたのでは、いつかまた虫歯になって歯を痛めることになる。だからそれこそ何遍かに一遍ぐらいはもらえるだろうけれども、しょっちゅう与えるわけにはいかない、むしろ厳しくダメですと言われることもあるであろう。そのダメですと厳しくされたときに、人間の心は育ちませんと、子供のままですと、どうしてあんな親は冷たいのだろうか、チョコレートが食べたいと言ってねだっているのに一つもくれないといったような、まあ恨み節になってしまうのかもしれませんね。神様の親の心がわかる、こちらの子供の心が育つ、より本当のことがわかる、そして、あ、これは甘いものばかりを食べていたのでは虫歯になる、そのことを心配して親様が、それこそ三遍に一遍、五遍に一遍というのでしょうかね、渡されないのだ、私歯が痛まないように、虫歯にならないように、そのことを気遣って甘いものを控えろとおっしゃっておられるのだ、それこそ糖尿病かもしれませんね、というような親の心が分かるようになる。そして、ああ、これは今甘いものを食べたいと思うけれども、本当は食べない方が良いのだと、まあ私どもの心が育った時に初めて、なるほど、甘いものを神様がくださらない、これは私どもの本当の意味の助かりを願ってのことなのだ、ということが分かるようになる。これはやはり私どもの心が育たなければ、自分のわがままを聞いていただきたい、叶えてほしいという、そこの信心から、そこをもう一歩、まあイメージがアップするというのでしょうか、脱皮しなければ、心が育たなければ、神様がチョコレートをケーキをくだされない、その理由が分かって、そのことが合点がいって初めて、私どもの 助かりがそこにあるわけですね。より本当の助かりがある。チョコレートを食べられたからありがたい、助かったという世界ではない。チョコレートを食べられない、食べさせてくださらない、そこに神様のもう一つ深い愛というのでしょうかね、より深い愛情を感じることができる。そしてそこにありがたい神様だということがわかる。おかげをくださらない神様だからこそ、より本当にありがたい神様だということがわかる。それはやはりこちらの心が育たなければわかりようがありませんね。いつまでも子供のままの心では願ったものをもらえないから難儀だという世界でとどまってしまいます。願ったものを与えられない、そこに親心を感じ、そこに本当の愛というもの、親愛を感じるようになる。そういう心が育って初めて本当の助かりようというものに、神様が願われるところの、神様が授けたいと願われるところの助かりに近づいていくのではないでしょうかね。ですから、とても神様が願われる人間氏子の助かり、それは人間氏子の心が育つことにより、より本当のことが分かることによるところの真実の助かり近づいていくことだということですね。どうでも心が育つことをまず焦点に置かなければならない。そこに初めて神様とのまあ合致点というのでしょうかね、そういうものもいただけれるようになるのではないでしょうかね。そこに初めて神様の本当の心が、いわゆる本当の親愛が、をも悟ることができるようになるということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。